聖書を拝読します。コリントの信徒の手紙第9章の6節からです。335ページ。つまりこういうことです。惜しんでわずかした種をまかない者が仮にもわずかで惜しまず豊かにまく人は仮にも豊かなのです。各自不肖不肖ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。神はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分にあらゆる良い技に満ち溢れるように、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになります。彼は惜しみなく分け与え、貧しい人に施し、彼の慈しみは永遠に続くと書いてある通りです。種をまく人に種を与え、パンを食べとしてお与えになる方は、あなた方に種を与えてそれを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいます。あなた方はすべてのことに富むものとされて、惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出します。なぜならこの奉仕の働きは聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝を通してますます盛んになるからです。この奉仕の技が実際に行われた結果として、彼らはあなた方がキリストの福音を従順に公言していること、また自分たちや他のすべての人々に惜しまず施しを分けてくれることで神を褒めたたえます。さらに彼らはあなた方に与えられた神のこの上なく素晴らしい恵みを受け、あなた方を慕い、あなた方のために祈るのです。言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝します。パウロは9章に入りまして、エルサレムの教会の人々に対する献金のことをですね、一節でも聖なる者たちへの奉仕、このように語ってきました。私たちにもその、教会の奉仕、何か体を動かして何かの技をする、それだけが奉仕ではありません。この献金という技も、これも形を変えた一つの主に対する奉仕であります。ですからその捧げ物を通してエルサレムの教会の、一つの何かの技に参加する、特に貧しい人々のその窮乏を救うという技に参加しているわけであります。ですから一節で聖なる者たちへの奉仕、このようにパウロは語るのはそういう意味であります。具体的にはもちろん、募金献金でありますけれども、献金は捧げる相手、信仰の仲間の窮乏を助けるというただ金銭だけの問題ではなく、むしろここでは献金をする側、奉仕をする側の信仰というものが深く問われるんだということをパウロはここでもう一度問うているわけです。パウロはこの献金を貪欲としてではなく、祝福の贈り物として準備してほしいと進めているわけです。祝福の贈り物、これは相手を祝福する心を持ってする贈り物です。献金はすなわちそれは祝福の贈り物だということです。祝福の反対がこの貪欲でありますけれども、貪欲というのはすなわち、自分の将来これからの人生を神様に信頼を得て生きるのではなく、いわゆるこの地上のもの、自分が今手にしているその自分の財産や金銭に信頼を得て生きることであります。私たちは神様から まあ、この地上に生きるに必要な全てのものを与えられているわけです。ですからそれを財産にせよ、富にせよ、何にせよ、計画的に管理をし、主の御心にかなうように用いること、これは大切なことです。まあ、しかしですね、それらに絶対的な信頼を置く、それらに人生の全てが保証されているかのように考える、これがいわゆる貪欲であります。だから財産を計画的に管理することと、それに全国の信頼を置いて生きるということとは、これは別の事柄であります。まあ、パウロは6節の冒頭で、つまりこういうことです。まあ、このようにこう、献金すなわち、奉仕についての一般原則について語っているわけです。まあ、これは何も、ナーテ人のコリント教会の人たちだけに当てはまることではなく、まあ、いつの時代にも、またどこの教会においても当てはまる原則であります。まあ、6節の後半で、惜しんでわずかした金をまかないものは、借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は、借り入れも豊かなのですと続けます。パウロの言うこの、献金をするということは、すなわち、種をまくこと。ですから、決してそれは失うことではありません。一時期私たちの手元を離れるということはあったとしても、失うことではありません。具体的にその持ち通りの種は、まかれた種が発芽して実を結ばせるからであります。しかし、パウロがここで指摘しているのは、ただ、まく、その種の量のことを言っているわけではありません。多くまく、少なくまくというのはその量のことではなく、まくものの質のことです。クオリティのことです。要するに、わずかしかまかないというのは、いわゆる金額のことではなく、いわゆる惜しむという心のあり方のことを語っています。その反対の惜しまず豊かにまくというのもですね、これは多い少ないのことではなく、多いことではなく、惜しまずにとにかく、まあ、気前よくまくという心のあり方を語っているわけです。まあ、パウロがこのように語るのは、旧約聖書の箴言の教え、まあ、11章の24節から25節に、まあ、こういう言葉がありますが、まあ、それが背景にあります。知らしてなお加えられる人もあり、締めすぎて欠乏する者もある。気前の良い人は自分も太る、他を潤す人は自分も潤う、まあ、こういうのは教えが根底にあるわけです。イエス様ご自身もルカの6章の36節で、与えなさい、そうすればあなた方も与えられる、押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる、あなた方は自分の計る計りで計り返されるからだ、まあ、このようにもおっしゃっております。献金は不肖不肖ではなく、すなわちこれは惜しむ心、憂いによってではなくということです。さらに強制されてでもなく、献金は外圧とか強いられて強制的にするものでされてするものではありません。ですから、こうしようと心に決めた通りにということですね。これはあらかじめ心に決めた通りにするということです。まあ、自分の心は気持ちが向いていないのに、まあ、周囲の事情に押されて、また対面上やむなく従うのではなく、どこまでも自発的なことが大切です。自分の置かれている立場とか、もちろん経済状況を考慮して、まあ、いろんな状況を考えて信仰を持って心に決めることです。これがこのこうしようと心に決めた通りに、あらかじめ心に決めた通りにということであります。ですから、褒められることを望んだり見られたりすることを恐れるのではなく、自らの心の内に決めたところを表すように、 捧げなさいと勧めているわけです。すなわち献金は、生ける神様の前に、隠れておられる神様の前に捧げるものです。イエスさんはまた、施しをするときは、右手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためだ。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてください。また福音書の6章の3節にもこのようにおっしゃっているわけですね。施しはわざわざ人に見せびらかそうとしなくても人の目を感じるものであります。しかし私たちは献金に限らず信仰者の生活のすべてにおいていつでも隠れたことを見ておられる神の御前に生きることです。どこにあっても私たちは人目がないからといっても神様がおられる、神様の目があるということですね。それを意識して生きることです。ですからあらかじめ心に決めるということは施しをする前のそれ以前のその信仰生活に、日々の信仰生活により養われた思い、決められた心でしなさいということです。いつも神様と交わり、神様によって養われ作られた心、恵まれた心、それで用意された施し献金は主に喜ばれるだけでなく、むしろ捧げる人にもむしろ喜びをもたらすんですね。だから献金は祝福ですと言われる意味はそこなんです。喜んで与える人を神は愛してくださるとも言われています。しかしこの喜んで与える人を神は愛してくださるというのは施しをよくする人を愛されるというのではありません。これはあらかじめ心に決め真心から喜んで捧げるその捧げ物を神様は受け入れてくださるばかりでなく、またそのような捧げ物をする人を愛してくださるのだということです。私たちが献金という恵みの働きをすることができるのもこれも神様の恵みです。捧げ物をすることができることも恵みなんです。すなわち喜んで与える人は神様から恵みを与えられていることを知っているからです。イエス様は確かにこの地上の生活のこと、いろんなことを思い煩う人のことについてこのようにも語っております。カラスのことを考えてみます。種もまかず借り入れもせず悩む蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることかとおっしゃっていますね。種もまかず借り入れもしない空の鳥を養っておられる天の父、鳥よりもはるかに価値のある私たちを養ってくださらないはずはありません。神様ご自身が豊かに与えてくださるお方であります。私たちは日々必要に応じて必要な恵みを備え与えてくださる神様です。それを信じております。かつてエジプトの国を出たイスラエルの人たちが40年間荒野をさまよった時に、毎朝毎朝安息日以外は一応める必要なだけ、必要な分だけ毎朝ちゃんと天から降らせてくださったわけですね。マナを降らせてくださった。多く集めたものも少なく集めたものも不足することはなかったと言われるわけですね。その人に必要な、必要に応じて必要な分だけ与えてくださる神様を心から信じて愛して私たちは喜びを持つということです。八節で神様はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分であらゆる良い技に満ち溢れるように あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになります。神様が恵みを豊かに与えてくださるというのは、それは私たちがいつも全ての点で全てのものに十分だ、それで良い技に満ち溢れるようになるためです。私たち、神様はいつも私たちがいかなる時も、いかなる状況の中にあっても、困窮している時も、また余裕がある時でも、いつもあらゆるものに、満ち足りたものにならせてくださるわけです。物理的なものとは限りません。私たちの魂と、また心においても、また周りの助け手においても、私たちはいつもあらゆるものに満ちたいものにならせ、良い技が十分にできるようにしてくださるわけです。良い技というのは、これは確かに技なんですけれども、一つは神様に従うことです。人間が神様によって創造された目的は、まあ、神様と交わり、神様に仕え従うことに、まず喜びを見出すことです。神様を知り信じ、それに喜びを見出すことです。私たちは自らの力で良い技を行ったり、喜んで神様に従うことはできません。むしろ神様から恵みによって従うことが許され、神様を知ることを本当に喜びとする、あらゆる良い技に満ち溢れさせてくださるわけです。それは本来私たちが作られた、私たちの本来の自分自身を回復すること、自分を取り戻すことなんです。神様から離れていくというのは、神様が本来私たちが人格を与え、生きる目的はやっぱりあって作っているわけですから、その目的の通りに本当は生きなきゃならない。でも神様が離れるということは、本来の自分を見失ってるし、与えられた賜物も神様の目的から外れているわけです。だから神様のところに戻って初めて、その人自身が回復し、また本来の生き方、人生の喜びが回復するということです。神様の恵みをそういうものです。神の恵みは全ての良い技の原動力です。だからもっと言うと、良い技というのは神様の御心にかなった働きだとも言えるんですね。神に従うこと、すなわち神の御心にかなった働きと言えるでしょう。彼は惜しみなく分け与え、貧しい人に施した。彼に尽くしのは永遠に続くと書いてあるとおりです。これは旧約聖書の詩篇の112編の9節をパウロは引用して、アレンジしてこのように語っております。詩篇の112編の9節の方では、貧しい人々には振る舞い与え、その良い技は永遠に耐える、彼の角は高く上げられて栄光に輝く、これは憐れみ深いこと、施しを行った人の前に、また人に神様の祝福が、本当にこれは耐えることなく続くということを語っているわけです。実際神様はこの慈しみ、恵みをですね、その与えた人に永遠に与えることを約束しておられます。十節も実はこれは、種まく人に種を与え、パンを糧としてお与えになる、改革はありませんけれども、まあ、これはイザヤ書55章10節の引用であります、まあ、当時は農業が主でした。ですから神様は農夫に畑にまくための種を与えて、まかれた種を芽吹かせて成長させ、そして、まいた人に十分な収穫を得るようにしてください。 神様のために栄え捧げるものを神様が備えてください。捧げ物を備えてください。でまた私たちがそれを喜んで捧げることができるようにしてください。で捧げたものを神様はその恵み種を何十倍何百万にも増やしてくださるということであります。だから本当にこれは計算とか算術とは絶対これはできないことなんですね。目に見える形でのものではありません。確かに目に見える形では前でも思った通りの期待通りの収穫が目に見える形ないかもしれません。でもじゃあそれで収穫が全くなかったかというとそうじゃない。捧げた人にはやっぱりそれ以上の霊的な祝福、神様からの見えない祝福が与えられるわけです。これは計算と言いますか、金銭で測ることはできません。ですから捧げることは神様の恵みでありますし、捧げる人自身が祝福を受けます。あなた方は全てのことに本物とされて惜しまず施すんだ。その施しを私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出しますともパウロは書いています。すなわち神様の法則、霊の法則です。イエス様ご自身も受けるよりは与える方が幸いだと、このように言われたということをパウロは使徒言行録の中でも語っています。実際主は喜んで与えるものを祝福しておられます。このことはいわゆる献金だけでなく奉仕やその他の技においても言えることなんです。与えるもの、捧げるものは全てを満たすことができる神様の恵みを実感しながら、恵みから恵み、また祝福から祝福へと成長させられて、ますます感謝の念に満たされていきます、ね。もうこれは本当にこう言葉でいくら説明してもですね、神様の恵みというのはこれはもう受けた人でないとこれは実感することはできないものです。でさらにこの奉仕の技、献金は信仰の証としての意味も持ちます。12節で、なぜならこの奉仕の働きは聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝を通してますます盛んになるからです。この奉仕献金はエルサレム教会の人たちの困窮しているその不足を補うことにもなります。別の言葉を借りますと、キリストの教会の具体的な必要を満たすことになります。これが奉仕の働きと言われるゆえんです。さらに神に対する多くの感謝を通してますます盛んになる。捧げるものと受け取るか、経済的な祝福を与えたり受け取ったりするだけでなくって、これは全ての人に霊的な祝福、神様からの祝福をもたらし、すなわち神様への感謝の念を引き出します。これは大切な点です。受け取ったエルサレムの教会の人たちはもちろん当然それを捧げてくださった人に感謝はするでしょう。自分たちが本当のことを本当にこれだけの人たちが応えてくださったと感謝するだけでなく、また彼らにそのような思いに導いてくださった神様への感謝へと導かれます。神様がそういう人たちを通して働いてくださった。最終的には神様の栄光が表されることです。こうしてキリストの教会の全体が神様への感謝で満ち溢れるようになる。これがその捧げ物の最終目標であります。私たちの捧げたもの、それは本当にわずかなものかもしれませんけれども、それらを通して神賛美につながることですね。 で13節、ちょっとこのまま少し分かりにくい言葉ですけれども、この奉仕の技が実際に行われた結果として、彼らはあなた方がキリストの福音を従順に公言していること、また自分たちや他の全ての人々に惜しまず施しを分けてくれることで神を褒めたたえます。このあなた方はキリストの福音を十字に公言している、ちょっとまあ分かりにくい言葉でありますけれども、このエルサレム教会のために捧げられた献金、その奉仕の技、これはコリント教会の人たちがですね、キリストの福音に従順に従っていますよと、キリストの縁を信仰に基づいて成していますよということを公的に公に言い表していることに他なりませんということなんです。一つの信仰告白の行為として成していますということなんです。イエス・キリストに対する真実な信仰の告白と、またキリストの体であるコリント教会、エルサレム教会との一致を具体的に表すものでした。さらに惜しまず施しを分けてくれるということは、エルサレム教会に献金していることは、すなわちおそらくコリント教会の人たちは自分たち以外の教会の人にもおそらく惜しみなく分けて与えているでしょうねということの一つの証拠なんですね。自分たちに施し献金をしてくださっているんだから、当然他の必要なところ、不足しているところにも捧げ物をしているに違いないということの、まあ、客観的な証拠にもなっているということです。ですからコリント教会の人たちは、またコリント教会は異邦人教会ですけれども、まあ、そういうもともと未信者であって信仰を持った人たちの、まあ、兄弟姉妹たちの純真かつ真実な信仰が、まあ、こういう奉仕といいますか献金という形で表されたのを知って、神様を褒めたたえるようになりますよということです。すなわち神に栄光を期すようになりますよ、まあ、14節15節がまとめでありますけれども、さらに彼らはあなた方に与えられた神のこの上ない、この上なく素晴らしい恵みを見て、あなた方を慕い、あなた方のために祈るのです。言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝します。私たちも、まあ、捧げ物をしてそれでおしまいではなく、やっぱり捧げる相手や対象の方々たちのことを、ある意味でまだ見ぬ兄弟姉妹のことのために祈りますよね。捧げ物が捧げ物だけにとどまらずして、やっぱり祈りの時に相手を覚えるようになります。特に献金を受けたエルサレム教会の人たちは、コリント教会の人々のことを慕い、祈りの度ごとに彼らのために祈り、彼らを覚えるようになります。会ってみたいと思うようになるでしょう、まあ、それが慕うということです。これまでエルサレム教会とコリント教会はあまりいい関係でなかったんですけども、むしろこれらを通してですね、むしろ彼らと和解をして兄弟姉妹として受け入れて、お互いのために祈ることができるのか、一番これが大きな恵みです。そしてその最後の言葉が言い尽くせない贈り物について神に感謝します。まあ、実際神様は私たち人間に大きな贈り物をしてくださっておりますね。すなわちイエス・キリストという最高の贈り物、かけがえのない贈り物をくださっているわけです。まあ、イエス・キリストを私たちの救いのために贈り物としてくださったわけです。御子を惜しまず私たちのために支えてくださった、これほどまでに愛してくださった神様、まあ、そのことを覚えて具現したこの奉仕の技、献金の技です。ですから私たちが本当にキリストという贈り物に感謝し、 神様に感謝しているならば、私たちも互いに愛し合い、祈り合い、お互いイエス・キリストの体の一部分として不足を補い、共に皆がキリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長していくことを願い、またこの一週間それぞれの旅路を歩んでいきたいと思います。祈ります。私たちの救い主、贖い主、イエス・キリストの父なる神様、皆を崇めます。今日もあなたの導きによってこの御堂に導かれ、共にあなたを見上げて賛美を捧げ、祈りを捧げられますことを感謝します。どうぞ今日このところに言葉でできなかった多くの兄弟姉妹にも、あなたの必要を満たし感謝を与え、教会の一週間の旅路をそれぞれお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。